時刻は2時12分を回りました。5月は子どもや子育て世帯を社会全体で応援する子ども真ん中月間です。今日は美濃郷町みなりにアナザースクールしまなみベースを開校する原田匠先生をお迎えしました。先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
入ってこられた時に、あ、鈴木福くんみたいなんか可愛らしい感じの先生だなと思いましたけど、ね、あの原田先生は元尾道市内で小学校の先生を10年間されていたと。
まあはい、そうですね、10年ぐらいさせていただいて、
そして、ま、そのこの度ね、あのしまなみベースをオープンということで、はい、明日開校なんですって。
そうです、明日なんです。
いよいよなんですね。
いよいよです、はい。
あのまあ、このしまなみベースっていうところがね、あのどういう場所なのかっていう、今日ねいろいろと教えてもらいたいなと思ってるんですけど、
はい、お願いします。
あのまあ、アナザースクールということで、まあ、よく言うあのフリースクールとかいう言い方もしますけれども、アナザースクールというのはこうどういう意味があるんですか？
あ、学校と、うん、違う、もう一つの居場所ということで、お家でもなくって学校でもなくってしまなみベースっていう場所で子どもたちが安心して過ごせるっていうふうなことを目的にしています。
はい、ね、そんな場所を開校ということなんですけど、まあ、10年間ね小学校の先生をされている中で、どうしてあの、まあ、学校の先生を辞めてこのしまなみベースを立ち上げようと思われたのか、そこがすごくあの知りたいなと思ったんですけど。
はい、子どもたちと過ごすのはとても楽しかったんですけれども、うん、その過ごしていく中で、今日はちょっと学校に行きたくないなってっていうふうに思ってる子ども、そう感じている子どもがいるっていうことに気づいて、
うん、
でそんな時に無理せずにほっとできる場所があったらいいな、そしたら安心できるんじゃないかなっていうふうな思いから、ちょっとやってみようというふうに思って、一大決心で始めてみました。
今広島県内でもあの年間ね小中高校生合わせると1万人以上不登校 の、うん、あの学校に行けないとか、まあるいは行かないことをね選択した子がいるっていうことなんですが、
はい、
10年間先生をされていて小学校 の、うん、あのやっぱ学校に行きたくないっていう子どもたちもあの目にしましたか？よく。
そうですね、あのもちろん私のクラスにもたまにそういうふうに言ってくれる子がおって、
うん、
あのまあ、その時は放課後に対応したりとか電話で対応したりっていう風なことだったんですけれども、
はい、
もし私のクラスじゃない学校、あ、クラスじゃないところにもいたり、うん、別の学校にもいたりっていう風なところだったので、これは何とかしたいなっていう風には思いました。
まあ、いろいろとね先生方も担任の先生が声をかけたりだとか、いろいろも学校の先生としても学校にあの来れない子どもたちに対していろんなことをされるんですよね。
そうですね、いや大変だと思います。私も大変だったし、その対応していくと本来の学校でやっていく業務というものがちょっとあの次の日に仕事を回していくっていう風な形で、そのできなくなったりとか締め切りに間に合わなかったりっていう風な話もない、はい、なくはない話だと思うので、まあ、しまなみベースではそういった学校の負担も軽減できるような取り組みができないかなと今は考えております。
あ、なるほどね。まあ、実際に学校の先生をされている中で、うん、もうちょっとこういう風にできたらいいのになっていう思いが、まあ、このしまなみベースを、うん、あの立ち上げるきっかけになった。
そうですね、
ということなんですね。
はい、
でいよいよ明日開校ということなんですが、すごいあの手作りでそのお部屋を作られた、
はい、
お部屋のこうなんかなんていうんですかな、棚とか、
そうですね、
いろんなものをね DIY されたということなんですが、はい、例えばどういうお部屋になってるんですか？
1階と2階があって、1階はもう子どもたちがみんなでワイワイできたりお話ができたりするような場所っていう風なことでイメージしたのがキャンプ場だったんです。
お
ー、なので1階は床に人工芝をちょっと敷いてみたりとか、あとはしまなみベースのこれからの色っていうのが、まあ、青かなっていう風に思っていたので、
うん、
ちょっと初めてだったんですけど、あの DIY で本棚を作ってそれを青で塗ってみたりとか、あとハンモックを置いてみたりとか、 そういう風にしながら、作ってみて、実際に見学に来られたお子さんは、うん、そのハンモックに揺られながら、うん、あ、もうここ僕のお気に入りの場所だっていう風に言ってくれる子もいたので、はい、これは作ってよかったなっていう風に思っています。
でも手作りされるのすごい大変だったんじゃないですか。
うん、大変でしたね。その準備もそのまだアパート借りたばっかで電気が通ってない時とかに芝生を引いたりとか、うんうんうん、あとはその私は去年まで昨年度末まで、学校の先生をさせていただいておりましたので、その勤務が終わってからもう夜の日が暮れた時間からそのしまなみベースに行って作業をするっていう風なことがほとんどだったので、もうよく頑張ったなあの日はっていう風に振り返ると思います。
ですか、はい、そしていよいよ明日がねオープンということで、もうあの明日あの子どもたちがねあのそのなんていうのかな、オープンの日に参加するということで、うん、明日どんなことが行われるんですか。
は
い、
あ、明日はお昼前ぐらいにちょっと子どもたちとあと保護者の方とみんなで集まって、軽くスタッフの紹介をした後に、子どもたちは、みんなでちょっと料理を作ろうかなと思っています。今はカレーをみんなで作ろうかっていう風に考えています。
はい、
で、保護者の方は、ちょっと2階の方に行ってもらって、これからこんな活動をしていきますとかそういったことの説明会みたいな話だったり、保護者間でちょっと仲良くなってもらった方が嬉しいなっていう風にこっちも思っているので、
はい、
あの保護者間で交流をしていただくような時間が明日はできたらなっていう風に思っています。
はい、そして今後は、うん、あのどのように具体的にそのしまなみベースで子どもたちは過ごしていくんですか。
そうですね、フリースクールの方では、うん、今考えているのは、まずはまあなかなか学校に行けてなかったっていう風なお子さんばかりですので、
はい、
その子たちがいち早くそのしまなみベースに、安心して通えるように思ってほしいので、コミュニケーション中心とした、何か活動を取り入れたいなっていうふうに思っています。
はい、
一つはみんなでボードゲームとか、
うんうんうん、
UNO とかそういったカードゲームをしながら仲を深めたりするのもいいかなっていうふうに思います。
ね、そんな中でまずは皆さんに馴染んでもらってということで、うん、
はい、
子どもってあの小学生だけじゃないんですね。
あ、そうですね、うん、小学生から中学生くらいまでを今は考えて、
はい、
来てもらうように、情報は出しているんですけれども、
うんうん、
もしあの高校生になってもまだ通いたいっていうふうに思いがあったらそれでもいいかなって思うし、もうそこはもう柔軟にいろいろ考えていけたらなというふうに思っています。
ね、子どももその学校にあの何か嫌なことがあって行けない子どももいれば、うん、特にその嫌なこともないけれども うん、なんとなくその学校という場所が居心地が悪いとか、
うん、
まあ、本当にいろんな理由があるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、まあ、子どもたち、まあ、人数のところもあるんかもしれないんですけれども、うん、まあ、やっぱり楽しく過ごしていたイメージが私の子供時代もあったので、
うんうん、
そういった子供たちが学校に行くことで負担を感じるっていう風な、
はい、
という思いは持ってほしくないから、
うんうんうん、
その、まあ、学校に行けないんだったら代わりにしまなみベースに来てっていう風なことで、うんうん、子供たちがそこに来て楽しいなっていう風に思ってくれたり、まあ、これから成長していくにあたって将来的に自立して、うん、
はい、
何かお仕事だったりとか、うん、そういうのができる、自分で生きていけるっていうふうなことが考えれるようになってくれたら一番嬉しいです。
本当はね、学校っていう場所があの先生すごい楽しい場所なんだっていうふうにおっしゃってましたよね。うん、
すごい楽しいと思います。
先生されててやっぱりね、うん、あのこのここは楽しい場所だって思われながら、
うん、
あの生徒さんたちと接してらっしゃったと思うんですが、でも中には楽しいと思えない子もいて、うん、じゃあその子たちの居場所を作ろうということで、うん、
はい、
できたんですね、しまなみベース。
そうですね、いやもうもし、まあ、楽しくないからといって、まあ、すぐこっちに来るのはまた違うと思うんです。もちろん学校の先生と、はいはい、そういう学校のことで困ってるんだったら、うん、しっかり連携を取って、
はい、
その上でまだ子どもさんが、うん、そのいや学校行きにくいなっていうふうに感じていたり行きたくないなっていうふうに思ってるんだったら、あの、まあ、こちらを一回 考えていただく、しまなみベースを考えていくのが一番いいんかなっていうふうに私は思っているので、うん、
はい、
はい、
臨機応変にそのね、こうその子に合わせた、うん、あのことができるっていうのがね、あのこういう少人数のいいところでもありますよね。
はい、
あの原田先生の他にもスタッフの方がいらっしゃるんですね。
あ、そうですね、まあ、今ボランティアで入ってくれている方々で、かなり私はその方の意見を参考にさせていただいたりとか、うん、とても面白いアイディアを持っている方なので、
はい、
一緒に仕事をさせていただいてとても楽しいです。
なるほど、ね、素敵な場所がオープンします、
はい、
アナザースクール、もう一つの居場所、しまなみベース、ね、オープンということですが、あの私たちが最後になりますけど、はい、何かできることってあるんですか？
あ、そうですね、もし可能でしたら、何か、例えば、まあ、この環境もそうだと思うんですけど、
はい、
ラジオとかを実際に子どもたちが体験できるような活動だったり、
うん、
まあ、そうじゃなくても、うん、あの地域の、うん、会社さんとかに見学に行かせていただくとか、そういうのでもいいんですけど、子どもたちが何か体験的な活動をできるものが嬉しいなっていうふうに思っていて、
学校でも職場体験とかあったりしますけど、職場体験とかもできるといいかもしれませんね。
そうですね、今はそれの連携が、まあ、いろいろできればいいなっていうふうに思ってるので、もしよかったら、はい、協力いただけたらなと思います。
これからですね先生。
はい、頑張ります。
はい、ということで、アナザースクールしまなみベース、もし何かあの気になるなという方がおられましたらね、インスタとかもありますし、
そうですね、
あと X とかあの SNS、 それからまたなんか連絡先などもありますか？
今インスタグラムと、うん、インスタグラムやってないよという方は Gmail の方にメールをいただけるといいと思います。 Gmail の方にフリースクールの部門と、もう一つ地域学童といって、あの放課後の子どもの居場所も作りも合わせて行っておりますので、もし放課後のことでお悩みがありましたら、フリースクールの地域学童部門の方にメールをいただけたらと思います。
はい、尾道しまなみベースとちょっと検索していただくといろいろと ね、わかると思いますね。
はい、
はい、今日はいいお話をいただきました。美濃郷町みなりに明日いよいよ開校、アナザースクールしまなみベース、開校されます原田匠先生でした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。